次は恵比寿さん、
はい、
40代男性、東京の方ですね。
はい、
いつも楽しく拝聴させていただいてます。私が学生時代に過ごした京都で体験した奇妙な体験についてお話します。
うん、
私は京都の吉田神社のすぐ傍らにある某国立大学の工学部に通っていました。これまず特定しようか。吉田神社、京大ってこと
なのかな。
京大ってことなのかな。京都の吉田神社のすぐそばにある大学、
これも調べればすぐ分かる、
うん、
ここが京大だったら
ちょっとね、ちょっと、いやいや、まあそう言わんけど別に京都の京大って言えよとは思うけどね。
あの慶応大学っていう大学なんですけどみたいな。
そう、
そういう、
あの三田にある某私立大学のに幼稚園から通っていましてじゃあもう慶応幼稚者、あ、じゃあ小学校、小学校から通って、しかもそれ小学校って言わない、そうだね、慶応の人って幼稚者から通っていましてって言いそうだね。京大じゃん。そう、吉田、そうね、吉田キャンパスだもんね、あそこね。
熟成、あ、まあ学生ですけどね、みたいな。
あ、熟成ではなくてね。そう、ごめんなさい、あ、学生って言いますもんね。
そうそうそう。うん、あ、京大の人なのね、この人。
吉田神社。
うん。
まあ、ただこのラジオのリスナーだから、この反応も見越されて、俺たち手のひらの上で転がされてるかもしれないけどね。
絶対そうだよ。
うん、あ、本当だ。京大工学部は吉田神社のすぐ脇にありますね。このラジオで言うのはいいけど、友達とか仕事仲間とか家族にはそういう言い方しちゃダメだよ。よもぎさんとね、一緒で。
え、でもさ、京大の工学部って、
うん、
なんかめちゃめちゃすごいことしてそうじゃない？
そうだね。
うん。うん、
あ、まあ、だからこんなラジオなんかね、聞いてるような、うん、あ、でもね、うちの、これがっていうか、うちから近いな、この人。
あ、そうなんだ。
の、技術系の会社員。
ああ、はいはいはい。
うん、
やっぱそういう。
ちょっと、ちょっと、個人情報晒しまくりだな。
はい、
まあまあまあ、その、うんうん。2006年の2月3日に修士論文を書き終えた私は、院もちゃんと卒業してるわけですね。
うん、
暗くなり始めた夕方、研究室を帰宅のため出ました。普段はそのまま銀閣寺近くのアパートに帰るのですが、なんとなくいつもと反対に吉田神社側の出口から大学を出ました。普段は閑散としている吉田神社ですが、その日は節分のため出店が並び多くの人が集まっていました。6年間通っていたけど、それまでこんな賑やかなお祭りがあるとは知らず驚き、論文を書き上げた解放感もあり、面白そうだなと思い、神社の鳥居をくぐりました。その日は小雪が降っており、いつもより神秘的に見える境内の中を進んでいくと、参拝者に混じって、猿の着ぐるみを着て、大きな牛刀牛刀、
うん、
を持った男が、ふらふらと歩いて向かってきました。男は顔面を赤と青半分に塗り分け、目はバッキバキで、完全に正気を失っているように見えましたが、周りの人も、そしてなぜか私も騒ぎ立てることなく、男はふらふら歩き、どこかへ行ってしまいました。この時点で普通なら帰るはずですから、面白そうだな、と思い、さらに奥に向かい階段を登っていきました。すると途中に簡易な祠、4、5人程度入れる小屋の中で蕎麦を売っていたので、聞いてみると、節分は旧正月だから、年越し蕎麦を売っているんだ、とのこと。まあまあ確かにね、そうですね、まあ確かに。うん、私は蕎麦を一杯いただき、階段を降りて帰ることとしました。ちょうど鳥居を出たとき、後ろからガヤガヤと10人程度の仮装集団が現れました。男は太鼓持ち、女は遊女の格好をして、恵方巻きを取り出し、皆でヘラヘラと食べ始めました。なぜか全員知的障害があるのでは？と思うぐらい、ヘラヘラ、ニヤニヤとして、異様な風景だったのですが、私も含めて周りの人も気を止めず通り過ぎてきました。その日は何の気なしに帰ったんですが、よく考えると変な体験だな、と思い、ずっと気に留めていました。それから十数年後、この奇妙な記憶を再確認すべく、子供も生まれた私は、家族で京都旅行をし、吉田神社の節分祭を訪れました。以前よりもさらに人が多く歩くのも精一杯の大賑わいでしたが、学生の頃見た不思議な人たちは一切見かけることなく、 あれは幻だったのかな、確かに見たのにな、とモヤモヤが残りました。そしてそれからしばらく経ち、昨年勤めている会社のリクルート活動のため大学を訪れる機会が再びありました。ただし工学部は私が卒業した後、吉田校舎から桂の山の中へと移転していて、あれでもさっき Google マップで工学部って言ったと思う、まあいいや、はい、桂の山の中へと移転していて、桂の新校舎を訪問しました。その日はコロナが発生したとのことで、せっかく来たんですがリクルート活動は中止となり、バス停へ向かう途中、一人のみすばらしい格好の両手のない男が地面に転がり、キーキーキーキーと騒いでいるのを見かけました、何事かと振り向くと、ふざけていただけでむっくりと立ち上がり、近くにいた不老者の男二人とニヤニヤヘラヘラと話し始めました。全員格好は現代風の服装ですが、正気を失っている感じは皆吉田神社で見た奇妙な人たちに似ていました。ここも学生が行き合う場所なので誰も注意を示さず、その三人はヘラヘラと話を続けていました。その佇まいは諸星大二郎の生命の木に出てくる三星人のようでした。三寿庵、三寿庵様ね。お前、必須科目ね、日本人全員読んでる。三寿庵様ね。
三寿庵様ね。
そう、三寿庵ね。普通に考えたら、異常者が侵入しているのですが、大学の引っ越しについて、吉田山から桂へついてきた地方社の精霊かなとか、なんとなく思ってしまいました。ここだけ2ちゃん語になってる。しまい、いがちっちゃい、ちっちゃいいで、しまいました。以上、私が京都で体験した奇妙な体験になります。何か参考になれば幸いですと。
なんか心当たりあります？
吉田人、まあ、調べればなんかそういうのありそうだよね。こじつけられる何かが。
この猿の着ぐるみを着た人っていうのは
さ、牛刀を持った。
この猿の着ぐるみって、なんかドンキとかで売ってる、こう、被る系のやつなのか、
そうね。
インクファクトリーが作ってるようなリアルなやつなのかで、随分怖さが違ってくるよね。
でもどっちかっていうと、ドンキのあの猿の着ぐるみのは怖くね。
まあまあまあ。
あの2000円のチャチーやつとかの方が。
あの、東横キッズがよく着てるようなね。
俺があの、この前のあの、大久保、新大久保で見た、ドンブラザーズショーの悪役が着てたやつ。ちゃんとシアタージーロストじゃなくて、地域のお祭りの、まあ一応、公認、オフィシャル公認の、ドンブラザーズショー、ヒーローショーで、その専門の会社の人が着る悪役のコスチューム。ドンキの猿のコスチュームね。
いやでもなんかこれ奇妙な夢みたいな感じのさ、なんか話で、何なんですかね。
まあ何かは分からないよ、東京大学桂キャンパス、まあ、本当は工学研究科桂キャンパスに行ってるわけだね、本当は結構離れてるな、市街地中心部からは。
だって両腕がない人がのた打ち回ってたらさ、さすがにホームレスだったとしても、大丈夫ですかぐらい言うよね、普通は。何なんだろう、なんか、ま、怖いというか、なんか
京都ではありそうな気もするっていう。でもちょっとなんかそういう、それこそ得た否認、
そう思いました、それ。
そうそう、だから、江戸時代以降の得た否認ではなく、中世とかの、あの、京都の天皇皇室、まあ、天皇関係のことをする人たちね、のための役職の人たち。
だからなんかさ、節分と絡んでそうよね。
そうね。
昔はほら、そういう人たちに石ぶつけたとか言うじゃない。
ああ、鬼洗いとかの時
って。ついなの鬼みたいな。そうそうそう。なんかそういうのとなんか絡んでるのかなぁなんて思ったりとかさ。なんか、
そうね、
なんか歴史を感じさせる話だよね。
これ、吉田神社だしね、なんかありそうですよね。
面白かった。
何ティラミでしょう？
4 ティラミです。
はい。
はい。
しかし、何かしら差別的な発言あるね。このお便りの中に。
ねえ、やめろって言いたくなる時あるよね。
ね、 だし、まあ、それは、これはあの、別に真面目な話だけどね、よもぎさんのやつだってね、やっぱり重度の障害の人で、うん、まあ、他のところには送りにくいんだろうな。アマゾンプロダクツとかにも送ってもいいとは思うんだけど。
やめろ。それこそやめろ。
なんか、やっぱ他のところに送りにくいメールをこっちに皆さん来てるのかなっていう気はしますよね。
うんうんうん、そうだね。
さあ、次はどんなお便りでしょうか。最後ですね。みずほさん。40代女性、はい、フリーランス、大阪の方ですね。
うん。
お久しぶりでございます。みずほと申します。前回のお便りは去年の4月、スガッツさんに、人は皆ドラッグ経験がある、と恐れ多くもレクチャーしてしまって以来のお便りです。
あ、めちゃめちゃ覚えてます。
みんなドラッグ経験ぐらいしてるよっていう。
そう。
みずほさんの方がそう言ってたってこと？
そうそうそうそう。
で、スガッツさんは
何？僕がそうやって疑問を呈したら、
はいはい。
うん。送ってくれた人だよね。
うん。菅さんはそれに対して何て言ったの？
いや、そうなんだ。
そう。反論もせず。
あの、ほら、パルプフィクションがつまんなすぎて、僕的な観点から言うと、
ああ。
俺は、大麻やりながら見る前提なんじゃないのって話をした時の話だね。
よく覚えてんな。
うん。
先日のちくひめさんとのイベントも配信で楽しませていただきました。キャラの濃いリスナーたちにポアされないかとヒヤヒヤしながらも、猛獣使い吉田としての力量を発揮しておられましたね。なんで俺がリスナーたちに殺されなきゃいけないの？さて、私が以前お便りをしたお話の中に、あ、ちょっと待ってね。どうしよう。はい。ちょっと、まあ、私の夫と不倫していたクソ女であるピーが、これちょっと職業が書いてあるんだけど、
はい、
ちょっと特定されやすい職業なんで P にしておきますね。
あ、そうなんだ。うん、
はい、
うん。私の夫と不倫をしていた
クソ女。
女。はいはい、はい。
だからそうね、泥棒猫の方ですね。この水子さんから見たら。うん、が、うん、まあ、会長が交流じゃないか。まあ、会長も知っている。P、はいはい、まあ知って、私も知って、でも別に私以外の人も知ってると思うけどね。はい、私は直接の関係者じゃないですよ。
うん、
と現在付き合っている件を書かせていただいたのを覚えていらっしゃるでしょうか。
え、それ読んだっけ、そんなの。
すっごい前に、まあ、これぐらいの情報で読んだ気はする。
ああ、そうか、
うんうん、この二人のペアが今の不倫しながら、あ、もうこれダメだ、これ全部読めない、次の文章はカットします、ブチ、
うん
うん、っていうね、情報、まあ、そうそう、ええ、まあ今の不倫して、まあ、でまあ、いろいろあったっていう。
はいはいはい。
割と二人にとってはいいようなことなのかな。
ほうほう。
で、情報が舞い込んできたんで、
うん、
私はあの頃の辛い思い出がフラッシュバックしてしまったのです。てんてんてんてんてんてん。
そりゃそうですよ。でもね、ちょっと真面目な話そうだと思うよ。
あれは、まだ保育園に通う小さな娘と、夫がお風呂に入っている時でした。直前まで娘に動画を見せていた夫の iPad に通知が入りました。普段夫が使うことのないメッセンジャーでの通知に少し不安を覚えた私は、そのメッセージを見てしまいました。よくない、よくないんだけどね。よくないんだけどね。
はい。
はい、丸月末日、そっち方面へ行くよ、とのメッセージ。関東と関西で離れているにもかかわらず、クソ女は、何度も夫の職場の近くに行く予定があると連絡してきており、夫はその全てを断っておりました。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。iPad にポンってきた通知のメッセージをつい見たみたいな書き方してるけど、これだいぶ遡ってるよね。
多分そっからそこタップすれば、LINE だったら LINE で全部開いちゃうってことかな、うん、
で、その履歴全部見てるよね。みずほさん。
うんうん。
まあまあよくないけど、まあそれは見ちゃうか。それは見ちゃうか。うん、な。
まあまあ。な。そうでしょう。うん。
ただ、夫はその全てを断ってたんですと。
うん。うん、い
い、じゃあいいじゃんね、うんうん。夫は自分が東京へ行く仕事の際に気が向いたら誘うというスタンスだったようで、あ、別に、うん、別によ。こっちに来られるのは好まないようでした。うん、だけど、東京に行ったら会ってたってことか。
うん。なるほどね。うん、
しかし、肉体関係がある描写が生々しく書かれており、裸の写真は消してって言ったじゃん。この前はめっちゃ良かったよ、など。私は、 そっと押しそうになりながらも、メッセージのほぼすべてを写真に収め、クソ女のツイッターの時系列で怪しい部分をすべてスクショいたしました。わかる。これね、めちゃめちゃ生きてるって感じするんだよね。この、わかるわかる。すっごい頭の中キーンって冷えて、バクバクバクバクバクって心臓が来て、で震えながらこのスクショしたりとかね。生きてるっていう感じなんだね。
それは会長は逆パターンでそういうことがあったってことですか？
逆パターンってどういうこと？俺が不倫したってこと？
あ、じゃあじゃあ不倫されて、それを発見したからこうやって調べたことがあるってこと？
何言ってんの？ね？
はいはいはい。
いやいや、考えて発言してくんない？いや、それが昔あったとします。仮にだよ。昔あったとします。じゃあ22、3歳のね、とある人物がこのラジオ聞いてたらどうすんの？あんた責任取れんの？
そうだよ。
そのね、22、3歳っていうのは誰かな？わかんないけどね。ね？考えて喋ろうぜ。
はい、分かった分かった分かった。
いや、まず、お前が膨らませるなよって話だけどね。わかるわーって。
いや、タレタンにその、はい、僕はね、タレタンにその生きてるっていう時に、
はい、
男性側だったとしたら、
うん、
そこに勃起はあんのかいって聞きたかっただけだ。
この時は勃起しない。
ああ、そう
なんだ。この時は勃起しない。
ほら、膨らむじゃん、その話。
股間の話だけにな。膨らんじゃうよねって。22歳の人が聞いてたらどうすんだよ。お前さ、一番地獄だろ、それ。
いや、その話はじゃあ膨らまない。その時は膨らまないっていうふうに、
はいはい。
把握したらね、戻ってもいいです、メール。
それだけは聞きたかったんだね。
そうそうそうそう。
たとえ、誰かを傷つけることになっても。
あ、なるほど、分かった分かった。はい。はい、で、その人は、うん、
その晩、娘が寝静まった後、夫にそのことを問い詰めました。もちろん、夫は何も認めず、ただ食事しただけだよ。そういうメッセージでだけ、エロいことを言うっていう関係なんだ。って、ヘラヘラしておりました。
うん、
軽薄な態度に、心底残念で仕方なかったのですが、混乱していた私はその日はそれ以上追求できず、翌朝夫を出張へ送り出したのです。翌日、しっかりと先日のことを思い起こし、どう考えても証拠もあるとのことで、クソ女に連絡を取ろうとしました。しかし、そのクソ女は例のツイッターの投稿をすべて消し去り、行動が早い。その上、SNS 上で私をブロックしていたのです。わずか数時間の間にね、発覚から。旦那さんの行動も早かったんだよね。バレたバレたバレたバレた、消して消して。
そう、そういうことです。そういうことよね。
ブロックしてブロックしてブロックして。
うん。
旦那さんも生きてるって感じだったんだな、この時。そのクソ女の方も、
うん、
この、ね、旦那さんや、水穂さんほどではないけど、クソ女の方も生きてるなって感じだったんじゃない？
うん。うん、なるほど。
生きてるなってなんだろう。自分で開発したワードだけど。まあいいや、まあいいや。ね。この不誠実な対応。まして、相手は、あ、まあ、年齢言うのやめとく。でも、まあ、40歳を超えてる、とのことに、うんうん、頭に血が昇り、私は倒れてしまいました。
まあ、まあ、でも、そうでしょう。
そっとするわ。
笑っちゃいけないわ。そうでしょう。
マジで、頭がキーンって冷えるの。比喩じゃなくて。覚醒剤やってる人多分こんな感じだと思う。
あ、
マジで。
まあ、うん。
うん。わかる？
浮気された時の感じのもっとあれなんだろうな、なんか。
うん、あ、そっか、浮気はされたことはある？
は、あ、あるあるある。
うんうんうん。
そうね。そう、で、倒れちゃって。倒れちゃって、かわいそう。
そっと押してしまいましたとだね。
うん。
実家の母が心配し、子供を預かってくれて、私は病院に行きました。頭を殴られたような衝撃は何度もありましたが、とりあえず高熱が出ていたので内科へ行くと肺炎になっておりました。たったの一日で健康だった人間がこんなにも実害が出るほど蝕まれてしまう。その現実に私は何もできず、泣いていることしかできませんでした。親友 F ちゃん、一人にだけ相談するとすぐに飛んできてくれて話を聞いてくれ、あんた悪くないよと言ってくれました。そしてそのクソ女が、あ、ちょっと、ここはダメです。ピーした、ピーを検索して、
うん、
これ、 うん、でも言わ、でもダメだ言えない。これのピーのピー、絶対女性器がモチーフにしてる。こんなやつ、頭おかしい、淫乱女やから、負けるな、と F ちゃんは励ましてくれたのです。
すっげえ、その、女性器をモチーフにしてるだけ聞くとめっちゃ前後気になるよね。
私は、女性器を無意識にでも使うような女には負けたくないと、そこからみるみる回復していったんです。
ああ。
水野さんごめんね、これで、ね、本当は原文ままで読んだ方が100倍面白いんだけど、うん、読めねえ。悪い。ごめんな。ちょっと変えてます。変えてます。
脚本術みたいなもうストーリーだよね。
ああ、そうね。
えからの。
はい、はい。ライジアップしてね。そして出張から帰った夫に真剣に話をしてほしい。私はあなたが私を愛してくれていると心から信じていた。だから不倫されたのは悲しいし、嘘をつかれて心から傷ついている。私を一人の人間として扱い、謝罪してほしい。といったところ、浮気を認めたのでした。彼は今まで見たことがないほど本気で謝っていたように見えました。そして私はただ一点だけ納得のいかないことを彼に言いました。相手が美人で若い女性なら私もまだ許せたと思う。だけど相手はブスで私よりかなり年上じゃない。なんであんなブスと浮気したの？どうして美人じゃないの？と彼は不愉快そうにうるせえと一言言いましたが、その後はやはり確かに美人ではない。確かに美人ではない、うん、でもあいつは俺のことがめちゃくちゃ好きなんだと、20年以上に及ぶクソ女からの粘着が理由であったことを教えてくれました。
はあ
はあ。私たちの再構築にはお互いの努力があったことは察していただけると思います。そしてその話し合いの時に、でもあいつはどっかのピーッと付き合ってるんだ、俺に焼き餅を焼かせるためにその話をやたら聞かせてくるんだと話していたので、ピーッとピーッの二人の関係も5年くらいにはなるのではないでしょうか。
ああ、うん、
その次の文章もちょっと読めません。丸々になってほしいですが、丸々になるには丸々が丸々ですよね。残念です。そんなこと言うなよ。お二人にも経験がおありでしょうが、浮気は大切な人を心から傷つけます。実際今でも私は愛する夫を呪い続けているのです。そして実際その呪いが効いているのです。私は生きている限り彼を愛しながら呪い続けるのでしょうか。いつかテレフォン人生相談で吉田定蔵先生とマドマーゼルスガッツ先生に相談できればなんて思ってます。
相談してきてほしいよね。
今回も拙い文章にお目汚し失礼いたしました。あまりに内容が具体的なので放送難しいかもしれませんね。分かってんじゃねえか。そうだよ、無理だよ。猛暑で厳しい夏が続きますが、お体どうぞご自愛くださいませと。はいはい。
一つ疑問なんですけど、
はい、
あの答えられなかったら答えないんですけど、
はい、
これそのまあご主人のことが好きだから、
うん、
嫉妬させるために別の方と付き合ってピーと付き合ってるわけでしょ。
クソ女の方はね、
うん、うん、そのピーの人は既婚なんですかね。
うん、まあそういうことになるんじゃない。
ああ、じゃあドロドロだ。
まあいいんじゃん。いやいや、そ当事者にとってはたまったもんじゃないよ、うん、もちろんね、
うん、
だから水子さんにいいんじゃないって言うわけじゃないよ。まあまあでもそれはね、彼らの問題だから。
へえ、その P も気になるし、
まあまあちょっと、まあ、一応もう言っちゃうけど、菅津さんには事前に話してはいます、
うん、
このね具体的な話は、
うん、
はい、
ねえ、でもそんなことがね、うん、みんなお盛んですね、本当にね。
ね、
うん、まあ、だってさ、僕が今47チャイでしょ。
7チャイですね、リッチュね、はい、
正直さ、
うん、
正直きつくないこの
だからつまりまあ同年代か、まあ、あんまり具体的に言えないけど、
いや同年代の人とお付き合いするのがきついとか
じゃあ、この内容、メールの内容に出てくる登場人物たちは、
うん、まあ同年代ぐらいだと仮定するとさ、
うん、
うん、仮定すると、なんかさ、そんなさ、2人も、まあ、相手するって言い方もあれだけど、
うん、
2人と仲良くするってきつくない？
つまり、クソ女は、クソ女は2人か。うん、で、そうだね。クソ女は独身か。はい。そうまあ、だけど、まあ、どっちも不倫で。
そう。ご主人、だから、奥さんは奥さんで、大切にして、
うん、
別のところにいる方は方で、また、なんか楽しましたり、うん、なんかどっか行ったりするわけでしょ？
そうだね。ただのセフレではないってことだしね。
そう。
うん、
なんかさ、みんなだから、本当、まさにお盛んですねじゃないけど、
うん。
うん、お金もかかるだろうしさ、2倍かかるわけじゃない？
まあ2倍ではないだろうけどね、単純にね。
うん、あ、まあまあ、そうかそうかそうかそうか。うん、だけどね、うん、なんか、ブルーレイディスクとか買いたいわ、僕は。
それが、その、まあ、ただ時間は取られるだろうね。お金よりも時間じゃない？
だよね、
うん。
うん。で、おそらくそういう不倫って、
うん、
なんかさ、恋愛初期とかのこう、キュンキュンした感じだったり、
はいはいはい、はい。
なんかそういうのを追体験したいがためにやるようなものってイメージがあるわけですよ、うんうん、だからさその例えばその今のメールで言うとクソ女の人とずっと長くいるとただそれ惰性になる気がするんだよね。
しかもこれってもう20年以上に及ぶ粘着があってだから正直、うん、だいぶもう腐れ縁状態になってるよね。
そうだよね。だからなんかまあ 情というかさまあ、まさに腐れ縁だよね。だから、
なんか。なんであんなブスと浮気したの？どうして美人じゃないの？相手はブスで私よりかなり年上じゃない。もうさ、うん、もうさ、よもぎさんのメール以外さ、全部もうさ、バービーに怒られるお便りしかないんだけど。
でもさ、あのさ、バービーの映画の巧妙なところは、
はい、
あんましそれを、言いすぎると、
うん、
これもまたセクハラになっちゃうかっていうおっさんみたいに我々がなっちゃうっていう構造を持ってるよね、うん、あの映画でね。
そうですよ。そうですよ。だ、まあ、だし、まあ、
うん、
その、そういうフェミニスト側もちょっとギャグにしてるみたいなね。
うん、そうね、そうね。
ところもあるんだけど、うん、でもそういうの飛び越えて、俺これさ、マジで、
うん、
NHK とかに知られたくないんだけど、俺がこういうラジオやってるってこと。マジで結構 NHK で仕事してるんで。
はい。
E テレでもやってんだよ。
うん。
ほんとさ、いや、まあまあ別に、大丈夫か、大丈夫かもしんないけど、こんなね、俺みたいな小物なんかどうやっていいだろうから、影響力ないんだから。
ほとんど言ってないですからね。
え、
うん、うん。ほとんどその特定はされないでしょ、これで別に。ね。だから。
うんうん。あ、その相手の、
相手のこと、相手にも多分特定はされないだろうし。
うん、いや、すごいじゃなくて、その差別とかさ。
まあね、まあね。
この、いやいや、まあ毒を吐く場だとね、
うん、
思ってくれればいいんですけれども、いやいやいや、だからもうマジで、だからもう YouTube とかできないわ。これできないでしょ、この内容で。だし、だってもうそれですか、1万人登録万歳とか10万人登録すごいとか言ってるけど、そんなに聞かれたら困るわ、マジで。このラジオ。
そうね、うん。そうね。うん。いや、でもね、まあ、よく言うセリフよね。うん、その、浮気をされた側の方、人が、
うん、
なんで私よりもスペック的にこうなのに、
あ、
どっちなのっていうのは、よく、うん、本当によく聞く言葉じゃない。
タイガー・ウッズの時なんかそうだったよね。
あ、そうなんだ。
うん。
うん、
それこそ奥さんそっくりの、うん、まあ、こいつはだけど、
うん、
そんな、その、奥さんに系統がすごく似てて、
うん、
それを、まあ俺は言わないけど。
うん、まあ分かった。
はいはい。
もういいぞ、はい。
もう10人とか20人とか、全部、全員、そういう感じ。うん、
ああ、なるほどね。うん、 まあ、ただやっぱね良くないですよね、うん、この人もこうやって面白おかしく書くことで消化はしてくれるかもしれないけれども、はい、でもやっぱしねどっかに絶対残るんだよね。だから呪い続けてるってそういうことだと思うけど、
そして実際その呪いが効いているのですって、これなんだろう、気になるんだけど、
怖いよね、
わかんない、全然わかんないけど、今ちょっとねステージ2ぐらいのがんになってるとかね、別に命まではいかないんだけど、
もしくは、はい、やっぱ呪いをかけてるっていうことを、
うん、
あの相手に認知させることで、
うん、
呪いってそういうもんじゃん、
うん
うん、だからさ、なんかもしかしたらリスナーさんなのかもね、ご主人がね、ご主人で、あこれ俺のことじゃんっていうさ、
あ俺それに加担してるってことか、
うんうん、かもしれないね。
どんまい旦那さん、どんまい、どんとマインドでいいのかな、どんとマインドじゃダメだね、マインド、
そうそう、
マインドしてね、はい、
いや、どっとも興味は、これ、ゴティライン。
いや、もう、ひ、もうさ、いや、まあ、菅田さんは分かってくれると思うけど、また別のストレス抱えながら読んでたからね、これはね、俺はね。
そうだよ、そうだよ、そうだよ。
うん。
P、僕もちょっとびっくりしたもん。
え？何が？
いやいや、そのね、P なしを僕は知ってるからさ。
はい。
うん、そこなんだって思ってさ。うん、
はぁ。
ね、
まあ、多分大丈夫。多分我々は大丈夫だと思うけど。
はい、うん、ね、はい、ありがとうございました。
ね。まあそんな感じですよ。お便りは。
はい。じゃあ
一ヶ月ぶりに、いや二通りいきますから。一ヶ月ぶりに読んだらなんか結構やっぱ体力使うね。
ね。
こいつらのお便り読むの。
うん。
う
ん、
なんかアフタートークですけど、ラジオメモ、あ、まあ軽井沢行って、
はいはい、
御影用水を歩いたっていうことはあるけど、
うん、
いやなんかね、すごい別荘、高級別荘が並んでて、
はいはいはい、
うん、で本当に皇室みたいな女の子が BMW の後部座席に乗ってて、でそこ絶対その高級別荘を使う人しか行かないような、ちょっと細い路地を歩いたの。
あるよね、そういうのがね。
そうそうそう、舗装すらされてないような。
うん、
だからその後ろからすごい高級なBMW が来て、で夏のね、でもといってすごい暑い時間じゃなかったから窓が開いたんですよ、
うん、
後部座席の窓が開いてて、そこに本当にコンサバとはまた違う髪型と服装の二十歳ぐらいの女の子が乗ってて、わかる、だからやんごとなき感じ、皇室みたいな、
絶対そういう
ところ、ああそうだね、そうそう、
みんなとかにあるのよそういうところ、
うん、吊るしじゃないよね。だから、既製品じゃない。
うん。
そうか、そうだね。確かに、そういう感じよ、うん。一瞬でわかる、でも、それって、
うん。
うん。が、めっちゃびっくりした顔で俺のこと見てた。俺はもう T シャツ、ハーフパンツだから、うん、ちょっと朝の散歩に出たんで。
はいはいはい。
はみたいな顔で。
すごいと思ってますけど、うん。うん。あ、だからもうそれは向こうにとっては、逆にもう、なんつうの、マツロワの民みたいな。
そうそうそう。絶対出会わない人たちが、うん、使用人でもないし、で使用人もおしゃれなの。なんかね、
はいはい、
うん、ピカピカな綺麗じゃないんだけど、軽トラとかもね。でもなんかちょっと水色で、ちょっと枠がちゃんと、
うん、
デコレーションではないけど、ちゃんと枠も色を変えてるような軽トラの、うん、で、やっぱり、ね、清潔な感じのネルシャツ。
はいはいはい、
にジーパンのおじいちゃんなのね、麦わら帽子とかかぶった、うん、使用人もちゃんとしてるんだよ、だからそこを行く、うん、
あのハイスペックなハイソサイティな人たちの間に、うん、新たな階段が生まれてるかもしれないよね、階段を見たことです
、うん、そうそう、なんかヒゲメガネ、妖怪ヒゲメガネがね歩いてるって、
うん
うん、それはで以前、まあ、ずっとねこの軽井沢の地に別荘が建てられる前に 処刑場だったとかね。でもあんだよマジで、その処刑場のだったっていう雑木林が、
うん
うん、あのまあ私たちが使ってる、
うん、
掘ったて小屋の近くにあるわけよ、うん、軽井沢の、
はいはい、
なんかすごいトタン屋根の掘ったて小屋にたまにね、
うん、
あの使わせてもらってんだけど、
はいはい、
うん、
別荘、
ねえ、別荘じゃないです、別荘じゃないです、しかも別荘、あと俺は一円も出してないんで、
ああ、じゃあまあ、
うん、妻の会社で利用している物件があって、そこを使わせてもらえるってだけ、
うん、あ、子供の時のうちと一緒だね、
あ、
うちも
自衛隊の、う
ん、あ、違う違う、うちはそのまあまあ一族的なもので共同でそういうの持ってたんだ、
あ、はい、
で1円も持ってなくて、1円も多分うちは大竹は出してないけど、うんうん、やっぱ夏によく軽井沢行ってたのね、
うんうん、
うん、だからそういう感じでしょ、
そうそうそう、
うんうん、
で、あともっと言う、正確に言うと、うん、軽井沢町じゃないんで、うちは、
はいはい、
はい、
あ、
ただ一歩行くとすぐ軽井沢町で御影用水があってっていう、あ、あんまり、はい、まあ、いっか、これ別荘だから特定されても、
うんうんうん、
そのすぐ近くに昔処刑場だったって噂のすごい雑木林があって、確かに不気味なんだよそこ、
あ、なるほどね、うん、うん、あんなとこにでも処刑場ってあったんだ、
いや、だから追い分けだと思うけどね、うん、だから歴史的事実ではないと思うけど、とにかくそう噂はされてるの、うん、地元では、あれとしては多分追い分けでしょ、処刑場がもしあったとしたらね、
うん、まさに追い分けに打ち合われましたよ、
もう今おしゃれな感じになってるからね、うん、朝食がブームなんですよ今、
あ、そう、
朝6時とか7時とかに2000円ぐらいの朝食を食べて、
2時間、うん、
2000円、もう2000円の安いほど3000円4000円とか出して、そこで 2,3 時間ゆっくりするっていうが今ね、
今
朝食文化ってあるんですよ、追い分けの方で、
はい、うん、軽井沢って混んでるこの時期、
あ、軽井沢町の中軽とかあっちのは混んでるよ、
逆にだからそのハイソの人たちがもう退去して押し寄せて、
うん、うん、
中軽とかすごい混んでたイメージが昔あるんだけど、
まあ、今でもそうです、
あ、やっぱそうなん
だ、うん、あ、いや、それはごめんなさい、ハイソじゃなくて一般人、うん、あ、こういったら悪いけどね、あの普通の観光してくる一般人、まあ、あとね、うん、あの外国の人とか、
アウトレットもねできたしね、
そうそうそう、だからあの、ハイソの人たちはそんなと中軽の、18号じゃん、18号か、あんなとこ走んないでしょ、
うん、ああ、そうな
んだ、あそことか混んでんだけど、
うんうん、
道路はね、
うん、
うん、まあ、あと地元の人だったら1000メートル林道とか、
うん、そういうのがある、
あるんですよ、はい、あ、すいません、やけに軽井沢近辺に詳しくて申し訳ない、はい、
僕はね、うん、この夏やっぱし同じぐらいの時期に福島は毎年旅行行ってるんだけど、
そうですね、なんかね、あんたね、うん、
今年はね、なんかね、ペンション泊まったんだよね、
それも買ったんですか、
いや、ペンションが買わないわ。
ああ、普通の、経営している、
ペンションね、そうそうそうそう。うん。で、なんか泊まってさ、うん、まあ、やっぱ秘書じゃないですけど、うん、涼しいからさ、
うん、
あれしたんだけど、なんか思ったんだけど、ペンションって、ペンション文化って、まあ、確実にあるじゃないですか。
ありますね。若い子とかがバイトしてて、とか、うん、で、ね、テニスサークルとかが、
合宿して気さくなね、はい、そう、気さくな経営者が家族みたいに
やってるような、まあ、それこそね、寝るシャツみたいな着たね、手作りの料理出してくれてとか、
まあ、なんでさ、ペンションって名前が全部おかしいな、独特なの、
うん、まだそれは清里とかっぽい感じよね、軽井沢とか清里とかの、うん、は
い、いや、だ、僕が泊まったところは、うん、気になる家、ペンション気になる家っていうところだったんですけど、
まあね、
でなんかあるよね、いろいろあってさ、そのペンション、
うん、
ペンション村みたいになってるから、
うん、
なんかさ、ペンション、ぐーたらパパとかさ、
あ、うん、ひらがなとかでね、
うん、そうそうそう、あとなんか、ペンション、トム・ソーヤなんだけど、
うん、
トムに夢に思う、なんとか屋さんの屋、
スナックみたいな、
そう、当て字であったりとか、
いや、それは福島の方だからだって。いや、福島特有というよりは、白樺高原とか軽井沢にはそういう 名前のペンションはないよ。そういうちょっといなたい田舎の方だからでしょ、それは。
まあまあ、でも俺ら泊まったとこはね、結構やっぱ秘書っぽい感じだから、うん、おしゃれではあるんだけど、うん、だからね、なんかね、面白いなと思いながら桃を買って帰れましたけどね。
あ、ごめん、いきなりペンションで調べたら、うん、白樺湖のペンション出てきた。俺は白樺ではそんなことないって言ったけど、白樺湖のペンション、うん、僕んちってひらがなの
ほらね、そういう感じ、ね、
白樺もそういう感じか、うん、
でなんかさ、部屋入るとさ、うん、ペンションのオーナーたちのプロフィールが冊子になってるんだよ、
はい、ありますね、はい、
うん、でなんかこう楽しく話しましょう家族みたいに、うん、みたいな書いてあって、うんうん、なんかまあいいなぁなと思いながら帰りましたけどね。
あ、今ねパッて北海道のペンションなんかあるかなって見たら、これはどこだろう、まあ、まあ札幌に近い方か、大麻ですね、大麻駅、大麻って駅があるんだね、はいはい、北海道、
うん、あるんだね、
どんずばり、
うん、
はい、うん、ゲニウスロキが旅をしたっていうペンションがありました。地霊ですよね、土地の霊、ゲニウスロキ、
はいはい、だから
が旅をした。
なんかそのペンション構文っていうかさ、
うん、
なんか独特な文化あるなと思ってさ、
まあ、まあ単純にカタカナのやつとかね、フランス語とかのやつは多いけど、
うんうん、
シュプールとかね、
ああ、ありそうありそう、
かまいたちの夜、かまいたちの夜だ、
うん、まあでもやっぱしなんか4組ぐらいしか取らないとこだったんだよ、
うん、
でログハウスのとこでさ、
うん、
だけどやっぱ それさそれこそかまいたちの夜みたいなの毒されてるから、
うん、
いつ包帯ぐるぐる巻きの客が入ってくるかなって思ったりとか、
はいはいは
い、いつ一人二役やってっかなみたいなさ、うんうんうん、そういうことやっぱ考えちゃってよろしくないなと思ったんだけど、
あんたネタバレしてるからやめな。ね。それ名前入力するときに気をつけないといけないっていうネタバレになるからやめな。
ね、うん、本当にそれ分かんないんだけどさ、今。
何を言ってるのか。
うん、分かんない分かんない、
はい、
うん。まあまあでもそんな夏をね、過ごしますね。はい、
まあちょっと今日はアフタートークないかな、疲れちゃった、メール読んだら。これぐらいかな。
え、すっごい俺
え、ある
君たちは
どう、君たちはどう生きるかね。まあそれだけ、その話だけはするか。はい。
ああ、いいの？
いいよ。
え、見た？
見ました。
どうですか？
別に俺、会長どう？別に俺は好きか嫌いかでは好きな方です。
マジで？
はいはい。
うん。
嫌いな人がいるのもわかるよ。
うん、
従来のドラム剣には全くずれてるからね。
うん。うん。なんか、はっきりとさ、
うん、
あ、これ嫌いだわって思っちゃった、
ね、うんうんうん。
っていうのはなんでかっつうと、君たちはどう生きるかって原作読んだことあります？
ないです。
あ、あのね、多分ね、それ世代のギャップだと思うけど、僕の頃ね、うん、絶対図書室にあった。
はいはいはい、そうでしょうね。
で、はい、まさに僕は東京から福島に引っ越してきてさ、
はいはい、
で、まあ、運動が嫌いだったし、
はい、
前言ったけど若干いじめられていたので、
はい、
ずっと昼休み図書室にいてエロガーランプを読んでたのね、
はいはいはい、
少年探偵団を、
はい、
だけどその時にその君たちはどう生きるかがあって、
はい、
読んでさ、
はい、
まあ今になったら全然覚えてないんだけど、当時すごい感銘を受けたんだよ、
はい、はいはい。
で、ただその時に読みながら思ってたのが、
うん、
ああ、僕はこんなにすごい本を今読んでるけど、この福島の子たちはこういう本を読むこともなく一生送るんだろうな、嫌だなと
思って。怖すぎるわ、
うん、
福島のペンションにね、毎年ね、泊まってペンション行きましたとか言ってる思い出の地なわけでしょ。
その時の僕の話よ。
はいはい。
うん。で、そう思ってちょっとこうさ、うん、優越感というかさ、
うん、
うん。なんか思ってたんだよね。
うん。
だけど、あの映画見た時に、
うん。
だからすっげえあの主人公が嫌なやつすぎて、
うんうん。
で、それって何でかって言ったら、なんか俺と似てんだよ、昔の。
はいはい。まさにシチュエーション的にはね、同じ。
そう。だから要はさ、ね、お金にも困ってない、 戦争中であるにもかかわらず、うん、ねそんな感じだし、
うん、
なんかさすっごい気分悪くなって、
うん、
うん、嫌でしたね。
なるほどね。でもそれは作品のクオリティとは関係ないところでってことね。
うん、まああとさ単純にあの主人公に乗れなくない？なんかさ、
まあ乗れないし、別にまあそういう風に作ってもいないだろうけどね。なんとかこの主人公に共感させてやろうって言って失敗してるようには思えないんだけど。
うん、でもなんかさあのほら自分たちの一族は普通にさらっとして書いときながら、
うん、
他のおばあちゃんとかじじい買収したりとか、うん、なんかさカリカチュアライズした書き方してんじゃん、
うん、
妖怪的なちょっと、
うん
うん、とかなんかさそういうさ先民思想がすごい見えちゃうなと思ったわけ、う
ん、それって無意識に出てるってこと？そんな風に書いてるつもりはないのに無意識に。
俺はね無意識だと思うね。
あんだけはっきりと書いてても、
うん、なんかちょっとさ思想的におかしくないよ、うん、あの映画なんかさなんかなんていうのこのなんかそれって今こんな書き方でなんか最終的にそういう人として描いたとして、うん、ストーリー上で落とし前そこの部分つけなくていいんだみたいなのって結構思ったんだよね。
だからまさにそういうところだよね。まさにそういう、今のドラマ剣として良しとされるところは全然 ずれてるから、だから酷評する人は分かるわと思う。
うん、うん、そう。で、あとなんかあんまり、この、じゃあかといって絵的に何か、うん、ね、ポニョ的なさ、快楽、絵的なドラッキーな快楽があるとか、うん、なんかあんまそういうのもないなって思ったとかもしたのよね。で、あれの映画の僕が受け取った感じだと、うん、まあ俺選ばれたからでもそれなりに大変なんすよっていう音、
うん、
がすごい強く出てるなって思ったりとかしてさ、うん、あんまりっていうか好きじゃない。
選ばれたからって、
うん、だ要は自分才能があるんすわっていう話でしょ。
ああ、その発想は1ミリもなかったけど。あ、まあまあ、そういう風に読み解くこともできるか。
うんうん、で、SNS 上で、あんまりクソみそに言ってる人って、いるはいるんだろうけど。
めっちゃいないでも、いやいや、でも、はっきり、はやおの作品の中で一番めっちゃ酷評されてる
し。ああ、まあ、それがあるのかもね。
うん。
うん、だけど、褒めてる人も多いよね。
うん。
あれなんでかって言ったら、うん、あのいや才能あってでもそれなりに大変で、うん、大変だしなんですよっていうのを、
うん
う
ん、
なんかあ俺もそうなんだよね俺も才能あんだよ大変なんで分かるこの気持ちっていうやつらが共感してるから、
うんうん、まあでもさすがにそれを完全メインテーマのそれ一択の映画かっていう
とではないけど
さ、うんうん、
あなんかねまあ、あんまり僕もともと宮崎駿作品が別にどれが一番好きとかそういうのもそんなにないタイプではあれなんだけど特になんかすっげえこのこいつ嫌いって思いながらこの主人公ねであとじゃあヒロインが誰かって言ったらさ自分の母親なわけでしょ
ちょっと偉人たちの夏みたいな感じだよね
でもさ俺すっげえグロテスクだよねでさらにそのヒロインたる母親に、いや、母親は、あなたが幸せになるんだったら死んでもいいんですって言わせてんだよ。で、要は、火に包まれて死ぬわけでしょ、
うん、
うん。でも、あなたのためだったらそうなる運命でもいいんですって言わせてるわけじゃん。
うん、で、そういうセリフがあったっけ
まあ、そういうニュアンスのこと言うよね。それを男のおっさんが言うなよって話なんだよね。だから産むことがすごい何よりも優先されて、
うん、
母親として産むことが、女性として産むことが一番優先されて、
うん、
私はどうなってもいいんですっていう、なんかことって、なんかおっさんが言うのって気持ち悪くない？ って思ったのね。
それはでも未来に死ぬことになるけど、それは変わらなくていいってことじゃないの？あなたを産んだら死ぬことになるけど、でも産みますっていう展開ではないじゃん。
まあね、でもなんかさ、あんまりそこら辺って、うん、なんか嫌だなって思ったりとかさ、うん、はしたかな。
大体周りの人で酷評してるばっかり、人ばっかりで、結構でもみんなすごい語るんだよね、その酷評の理由を。でもやっぱり母親のことで、今菅さん全然違うことを言ってたけど、でもやっぱり母親に関することが多いかな。他の人は、うん、女の人もそうだったかな、
うんうん、そうね。だからなんか、もう一作ぐらい作ればいいのにね。
まあね、別に二作一作詐欺はしてるからね、ずっと。あとは、一応、これ原作ではないからね、君たちはどう生きるかが。
あ、そうそう、だから、そうで、そうで、そう
で。で、あるっぽい、原作は。それ、五反田団の前田さんとこの前、飲んでて、言ってた、
うん。
名前忘れちゃったけど、結構そっくりの話があって、うん、あの人、児童文学詳しいから、
うん、
前田さん。
うん。うん、なんかそれ高橋よしきがそれこそ言ってた。
ああ、そうなんだ。うん、なんかね、うんうん、やっぱりお母さんが死んじゃって、お母さんそっくりの妹か、妹じゃないのか、うん、妹じゃないけどお母さんそっくりの再婚相手で、でもその人も妊娠してて、
うん
うん、っていうのにやっぱりあって、
うん、
でやっぱりその異世界みたいなところ行ってっていうのがあるから、多分それが原作だっつってた。
うん、ああ、ね、だからなんか初日にそれこそ何にもさ見ないで、うん、なんだけどさ、
うん
うん、なんかい、うん、ああこういうのなんだっていう感じだったよね。だからバービーの方がちょっと構えていったら、
うん、
バービーの方が面白かった。面白かったし、そんなに、まあ、やだみが全くないかっつったらそんなことないんだけど、うん、まあ、確かにねって思えるっていうかさ、うん、
まあ、だからバービー的なものの、まあ、言ってるのはちょっとああいう現代の良しとされる感覚は非常にずれてるから、
うん、
君たちはどう生きるかの方は、
そう
そう、だドラマ剣の方もそうだし、うん、思想的なところもそうだから、だから酷評する人は多いんだろうなっていうのは非常によくわかるって、全然不思議でもなんでもない、
うんうん、ね、だってさ、うん、君たちはどう生きるかってさ、
うん、
いやそんなこと考える悠長な暇なくて、
うん、
みんな、本読む暇もないし、お母さんが作ってくれたっていうさ、何、ジャムいっぱいつけたさパンとかさ、食う暇なく生きることに必死なわけじゃない、あの時代って。
それはだ、早尾は、あ、言われてみたらそうだった、うっ、くそ反論できねえって感じだと思う。あ、そんなこと1ミリも考えてなかった、確かにあれはブルジョワだって言われたら反論すると思う、あ、反省すると思う。
いやいや、でもあれは話の流れとしてそこ触れてくる気がしたのよ。だけど全く触れないじゃん、その美味しいもの食ってるとかさ、
うん、
あと、
いや、だからさっきから俺がまさに言ってる、うん、その現代人のその感覚ね、これモラル違反だろうって、
うん、
触れて回収しなきゃダメ、それが悪いってことっていう人が、そうそう、まさにそういうところが端的に現れているように、人からしたら不快だなっていうのは非常によくわかる。
だからそれを、例えば、うん、じゃあ、それが不快じゃなかった時代に作られた映画のことを今さら言うのはおかしいと思う。今この時代に見て、
うん、
言うのはおかしいと思うけど、今この時代に出してる映画だったら、
ただそのモラルには従わなきゃいけないってことね。
それなりにある程度そこを、ちょっとやんないと気持ち悪くないっていうのは、2023年の今やっていう。
なるほど。
まあ、時代劇だったとしても、
分かってる、分かってる、俺はそんなところで反論してんじゃなくて、
確かに宮崎駿ってそういうとこあるよね、あのほら
風立ちぬでね、結核の奥さんの前でタバコをつって、でもあれはで、あれがさ、わざとじゃないと思う、
ね、そうそうそう、そうなんだよね、
うん、無意識にやれて、うん、うわ言われてそうだ、やっべしまった、あんな風に書くんじゃなかったって宮崎駿が思うと思う、
思わないよね、
うんうん、
そこの思わないところが、うんうん、どうなんて思ったりはしちゃう、ちょっと正直。
いや、だからもう風立ちぬと君たちはどう生きるかは、
うん、
そんな奴らに反論されたところでどうだっていいって思ってるスタンスでやってるわけでしょ。で、さすがにそこまでバカじゃないと思うよ。うわ、その点には気づかなかったはないと思う。
うん。
でも、で、だから、お前ら、評価しろって言ってるわけじゃないよ。だもちろん不快に思う人がいて、不快に思うことは、そのままでいいと思うんだけど。
うん。うん、ね、だから、うん、まあ逆にさ、でもさ、うん、そういうちょっといびつな映画をさ、
うん、
このね、イオンシネマで見たんだけど、
うん、
初めて満員だったんだよね、そこ、生の自分が。だから、これだけで多くの人が見て、
うん、
これだけ、まあ、ある種の熱狂を持って迎えられてるっていうのは、うんうん、あ、なんかすげえものを今見させられてるし、拝見してるんだなっていうのは、すごい感じたね。
歌丸さんがどうやってるのかちょっと気になるな。
まだ言ってない。
言ってない。でそれこそ、うんうん、歌丸さんと、だから、町山さんから、でも最近の町山さんなの、町山さんはそういうところを、からずれているものは、全否定っていう人間っていうイメージがあるんで、特に映画においてはね。
なんか、バービーのことは、それで褒めてんのかな、だからなんか。
で、歌丸さんはバービーは多分褒めると思うんだけど、君たちはどう生きるかについては、どう、
そう、
扱うかは、ね、あれはだから、そのドラマ剣じゃなきゃダメみたいな、うん、まあ、ちょっと今、あえて極端なこと言うよ。ピクサーみたいなドラマ剣じゃないとダメっていう、それが最高だっていう人にとっては絶対全否定じゃん。
うん、あれは。そうだね。
うん、ただ、もうちょっと児童文学のドラマ剣とかもあんだけどなって、俺はちょっと思うんだけど、
あ、なるほど、
そう、うんうん、ちょっとそれだけじゃないですよっていう、まあまあ、それはそれとしてね。で、あとはその倫理的な部分だよね、モラルとか描き方の、これじゃダメじゃんっていうのの、あとそのモチーフとか象徴の使い方、倫理とはちょっと離れたイメージとかの、象徴として、だってなんで2回魚のお腹裂くのって、それじゃあそのさ、モチーフの使われ方がぐちゃぐちゃになっちゃうじゃんっていう、まあそれはとある女の人からが結構熱を持って、あれじゃダメじゃん、しかもなんか内臓がそれ出ちゃうわけでしょって。で、それはお母さんの、新しいお母さんのお腹の子供を殺すっていうことだけ2回添えちゃって、なんか訳わかんなくなっちゃって、しかもなんかそれが、その子供の魂が行こうとしたら、お母さんに焼かれちゃうわけでしょとか、ペリカンに食べられちゃうわけでしょって。あれじゃもう象徴の使い方ぐちゃぐちゃじゃんって。で、俺はそう聞いてて、あすか、象徴の使い方が論理的じゃないと、起こるのかって聞いてて思ったけどね。ああ、ちゃんと。
まあ、でも俺どちらかといえばその人よりかな。
なるほどね。だから別に悪いとは思わないけど、もちろん、うん、だから俺はだからそれを論理的にやろうとして、うん、でも描き方がまずかったから失敗したわけではないと。
まあまあ
そ
う、ね、うん。ただやっぱし一番あれなのが、うん、なんかそういう話題になった時に、
うん、
いや、早尾だからさ、って分け知り顔で言うやついるじゃん。なんか
本当にいいのかな、宮崎
アニメってそういうもんだから、
まあ、本当にいいのかな、それも塚田さん実際に会ったことありますか。
あるあるある、全然あるよ。
誰、
うん、誰ってことはないけどさ、で、あと安野だからとかさ、うん、ね、ああいうのが一番なんか、
それは菅田さん周りの気持ち悪いオタクでしょ
あ、まあ、気持ち悪いオタクですよ、うん
うん、
だからさ、まあまあそうは思ったけど、
うん
うんうん、まあすげえもん、すげえもんというか。
あ、ごめんなさい。ね、もう、ブルータスの取材の人が、うちに迎えに来てるって待ってる状態なんで、はい、もういいですか
全然いいです。
すいませんね、菅田さん周りの気持ち悪いオタクの人たちとちょっと違う生活を送ってて、軽井沢に別荘を持ってて、今、ブルータスの取材が、車で俺を迎えに来てる、俺のマンションの横の駐車場で待機してるんで、こんなくだらないラジオ撮ってる場合じゃないんですよ。やべえ、もう5分経ってる。20分から。にはついてるわ。すいませんね。
全然大丈夫です。はい。
はい。切るよ、ラジオ。じゃあね。バイバイ。はい、
もっと話したい。